Welcome to Ham's Radio. Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、先週に引き続きましてラジオ談義ということでね、お送りしたいと思います。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、ということでね、今日は前回に続きましてね、ラジナリのスタジオでね収録をしております。今日の特集は、前回に続きラジオについて語り尽くそうということで、ラジオ談義をお送りいたします。今日のゲストはね、まあ、先週と同じくお二人の方をラジオ成田の方からお呼びします、
はい、ラジオ成田の内山です。
ラジオ成田の中野です。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。はい、ということでね、今日はラジオ談義後半ということでね、ザクバラにね、ラジオについてね語り合っていきたいと思います。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、前回はねラジオとの関わりということでね、いろいろとね話して、まあ、結構それだけでも熱くなりましたね。ということでね、まあ、起承転結のね、起承ということでね、第1回目選手をお送りしたんですけどもね、今日はね起承転結の転と結ということでね、まあ、選手はどちらかというと、まあ、ラジオを聞くからラジオというものが自分とどういう関わりがあるかとかね、はい、そういうところを中心にしてね、話を進めてきたんですけども、起承転結の転ということでね、はい、やっぱりちょっと天気が訪れると、まあ、何やっててもね、はい、まあ、飽きてきたり、まあ、それはないかしらラジオの場合はね飽きてないんですけど、はい、まあ、なんかそういうちょっと変わる時が何でもありますよね、人生にしましてもね、そういうところのところから、まあ、最後、まあ、結論ということをね今日なるかどうか分かりませんけれども、はい、まあ、ちょっと最後のまとめしてみたいということでね、でね、はい、転結ということでねお送りしたいと思います。はい、ということでね、まず最初にね、今日はね、起承転結の転ということでね、まあ、先週はそういうことでラジオを聞く立場から、まあ、こういうね、FM を聞くとか、私の場合 FEN を聞いたとかね、はいはい、BCL してたとかね、まあ、いろんなあると思うんですけども、うん、今日はね、逆の立場で、作る方うん、というのでね、でまあ、我々もずっと話を聞いてて、で、まあ、このハムラジオも
作る方に参りましたね。
もう7年、8年目に
入って8年目突入ですかね、
はい、365回、うん、1年分やっちゃったと、はい、
そうですね、
ことなんでね、うん、まあ、そういうところの、ね、起承転結の点ということでね、送り手の話ですから、ラジオ成田の、ね、ラジオ内の方々にもね、やっぱり送信する、送る
作り出す側、
ね、送り出す側の楽しさ、はい、苦しさ、
はい、
はい、あると思いますんでね、そういうところをね、いろんな話をしてみたいと思います。まあまあ、選手と一緒で私からかな、
はい
はい、まあ、作るということでね、実は、中学かな、うん、高校、中学やな、うん、初歩のラジオというね、はいはい、まあ、皆さんも、はい、ちょっと年いってる方はご存知だと思うラジオがありました、実体配線図とかね、はいはいはい、ついてましてね、はいはい、結構アンプとかが多かったんですけれども、 その中にねワイヤレスマイクが たまにポッポッと出るんですよ。
なるほど、はいはいはい、
で、まあ、ラジオずっと、ね、私も聞いてて、で一回電波で出してみたいなということがあって、はい、まあ、あのその時から生ジャム戦してたんですけれども、はい、まあ、国の免許取らなあかんし面倒くさいし、ね、まあ、面倒くさいってあれですけどもね、あの、まあ、ちょっと勉強もしてみないといけないんで、あの、ワイヤレスマイクだったらこれ、電波の、ね、出力が小さければ、はい、あの電波じゃないんで、電波であって電波ではないという、ええ、法律上電波がない、
うん、小さいはずですよね。
そうですよね、
はいはいはい、
はい、ということで、ね、
はいはいはい、
でそれでね、あのちょうどね、当時はまだあのトランジスタの真空管式だったんです、
はい、
あの、うん、1級なんですけども、あの1つの弾の中に2つアンプというかな、真空管入ってるやつがありましてね、はいはい、でトランス使うと高いんで、うん、トランスレスの、
はい、
50なんとかなんとかで、ね、50ボルトのやつありましてね、あ、それはそれ日本使ったんかな、あの直列にヒーターつなぎまして100ボルトでね、あのシャーシーを触るとね感電するという代物で、はい、あのここであの座ってる方は内山さん覗いてみましたはい、そういうものを作りました、
はい、
でそれでね、それもね二定倍なんですよ実は。で80メガのラジオを出そうと思ったら40メガヘルツを発信させて、で1回停媒して、でそれを集団で送信するという、あのもう結構面白い
FM だったんです
か。 FM です、 FM です、 FM の送信機です、はい、で編集はどうしてたかな、もう忘れましたけどね、だから2停媒で面白い、
はい、
あの回路載ってましたね、でそれ作りまして、で家で、一応まあ放送して、もう音楽かけながら、はい、どこまで飛ぶかなと思ってね、
音楽かけたんですね、
かけましたね、で自分でラジオを持ってね、どこまで聞こえるかなと思ったらね、まあ一つか二つ数字向こう行くともう聞こえなくなりましたけどね、はいはい、まあまあそのぐらいの電波なんで、で、せっかくなんだと思ってあの FM のアンテナ立ててたんで、3エレか4エレかな、でそこに繋いだら、まあ、あともうちょっと飛びましたですね。
あららら、事故事故。
はいはいはい。いや多分、ね、そこまで、ね、出力ないと思いますわ。
いやいやいや。
まあまあそんなことで、ね、
はいはいはい、
事故でございます
けど。はいはいはいはい。
そんなこともしてましてね。はい、でやっぱりちょっと外に自分から発信するという。
はい、
あの今までね、あの、この前もお話ししましたけど、はがきとかね、電話とかで、あのいわゆる放送局とつながり持ったんですけど、自分から放送すると
放送局になっちゃった
んですね、なっちゃったということで、ね、うん、でまあ、それはもうそれで終わっちゃったんですけどね、あの、まあ、それ以上進展しなかったし、当時あのいわゆる、こういう、まあ、ラジオ慣れたさんみたいにね、あのニワ、ジュワとか今
ニジュワ
ですね、というふうな、そういうコミュニティ局含めて、あのメジャーな曲以外の曲ってまだなかった年なんでね、で、まあ、それ以上は何もできなかったんですけど、ね、今やったらひょっとしたらあの勝手に DJ やって FM 局やってたかもしれませんね、
ミニ FM みたいな、
ね、町内、誰も聞いてない
という、はいはいはい、
かもしれませんけど、まあ、そんなことやってでもあの発生したしで、その後、まあ、それ以上行かなかったんで、まあ、でも中野さんと一緒であのオーディオに入っちゃいましてね、あまりお金をかけないオーディオで、あの、まあ、ちょっとしたもの、あ、まあ、お金ないんでね、中学高校の自分なんで、まあ、そういうので、うん、まあ、主に、前回も話しましたけど録音したりね、はい、いろんなことしたりで、カセット2台でね、オープンリールとカセットであのダビングしたりね、まあ、リオさんおっしゃってたけど、はい、テープをあの切ったり貼ったり、
はい、切ったり貼ったり
ました、まあ、そういうことを走りまして、
はい、ということで電波を出す、
そうなんです、
面白さはまったわけですね、は
い、で結果的にあの、まあ、電波出そうと思ったらやっぱりアマチュア無線、まあ、我々ね、うんうん、通常でしたらアマチュア無線なんで、うん、まあ、放送局に勤めない限り
電波難しいですよね、放送局なかなかね、
というありましたで、アマチュア無線をまた、まあ、再開したというかな、
うん
うん、あの一応勉強はね中学時やってたんですけど、その時撮ってればね、うん、ジュリエットホテル3、うん、JH3 やったんですけどね、で、まあ、それは何年かしてから撮ったんでジュリエットロミオ3で、はいはい、JR3 になったんですけど、はいはい、まあ、そういう風なんで、電波を出す代わりになりましたですね、うん、でそうこうしてるうちに、まあ、いろんな、吉原さんとかでね、はい、お知り合いにいろいろとなって、番組作らないかということで
そうですね、
そうでハモのラジオと、はい、いう感じで、ね、放送すんの
そう
という感じ
で、はい、始まりましたね、
そうそうそう、
まあ、最初はあのインターネットでしたけど、
そうですよね、はい、それから、うん、まあ、ラジオの放送のも、ね、入りましたね、まあ、そういうふうなことで入りました、うん、でまあ、苦労したこととか後にしましょうか、
楽しいところね、
楽しいところで、
ね、そうですね、
面白いことやってました、うん、リオさん
あのね、放送をするとかっていうよりもすぐもう中学3年生でアマチュア無線入っちゃいましたね。でその番組を提供するとかコンテンツを出すというよりは、うん、誰かと喋りたいの方だったんですね、うんうんうんうん、だからその自分の知識もないし、コンテンツもないんで、自分からその放送したいという気持ちは全然なかったんですね、うんうん、で、同じようにこのハムのラジオやるよって言われた時にどうすればいいんだろうとかね、うん、そのノウハウも含め、うん、自分の頭の中の持っているものをどうやって出しゃいいのかとかね、うん、いやその辺がまず分からずに、うん、まあなんだかんだ言いながら7年が経ちという感じですね。だからこれが初めてなんで、これが全ての経験ですね、うん、
なるほどね。
まあ、私もまあそれに近いことは近いですよね、うん、でもまあリオさんみたいに深く考えないんで、あのノウハウとか全然思いそんなことは全然考えずに始まっちゃったんですけど、まあ、最初はね、あの防災でラジオが役に立つっていうお話を聞きましてね、うんうん、で災害時に逃げるときにテレビなんか見てらんないだろうと、うん、で逃げるときはラジオ聞きながら逃げるのが一番簡単だよねっていうんで、うん、じゃあラジオが役に立つんじゃないのっていう話を聞きまして、 な、うん、でなんとかラジオのところでお話を聞いて参加したいなって思ってて、まあ、それをきっかけである放送局にね、はい、あの参加することになったんですけど、うん、はい、多分ねその時にこうやってコンテンツ作る人はたくさんいると、うん、音楽やりたい喋りたいって人はいっぱいいるけど、うん、あの設備無線側の、ね、設備側の人はほとんどいないだろう。
あ、なるほど。
ということで、まあ、二陸儀を取って一陸儀を取ったかな、うん、それで参加しましてね、でそこからいろいろ番組を作り始めて、うん、で番組作るとね、なんでしょうね、あの、まあ、その放送局の特有だと思うんですけど、いろんな人が来るんですよ、
うん、
放送局に収録に来ますからね、でいろんな人が来るんでね、いろんな話が聞けるんです、いろんな考え方、
うん、
研究者もいればね、
うん、
それからあの会社経営してる人もいるし、うん、お店やってる人もいる、
うん、
で単なるリスナーの方もいる、うん、そういう人たちがものすごくいっぱいいて、いろんな話が聞けるんですね、
うん、
だからそれが面白くてね、うん、
わかります、わかります、
うん、で作る側としてはね、もうそれが面白くて、いろんな話を聞いて、だから自分 の、 あの話を聞かせていただいて自分の身になってるっていうのがあるんでね、
あ、
いろんな考え方、表裏、うんうん、右左上下全部見方が違うので、皆さんそういう方にいろんなことを触れられるっていうのが、うん、作る方の面白さでね、うん、そこから面白い、あのラジオとして、うん、やめられなくなりましたよね。
あの一つの番組だけじゃなくていろいろ携わると、
う
ん、
そうそうそう、
幅も広がるし、
そういうことです、
ということですね、
うんうん、いろんなことでね、でテレビよりもねずっと手軽なんですよ、ラジオっていうのは声だけでなんとかなりますから、
うん、
あの番組を作るためのお金もかからないし、
うん、
それから手間もかからない、
うん、
でも情報量は結構ある、
うん、
で情報も正しく発信するためにちょっと難しさは後でありますけど、
はい、
あのきちんと、ね、中身が詰まった放送ができるので、うん、だからそういった意味で、ね、うん、ラジオは面白いなと思って、
なるほど、
ね、そこからなんかこう離れられなくなったというかね
で今に至るですか、
今に至るですね、
どっぷりと、
どっぷりとね、
うん、
面白いですよ、うん、
中野さんいかがですか。
そうですね、あの私は今電波の担当なんですけれども、うん、まあ、送信機で、
うん、
まあ、ここの送信機はまあ外国製なんですけれども、
うん、
まあ、一生懸命動いてるわけですよ集団が、
うん、はい、
でまあ、24時間ですね、
はい、
365日もう5年ほど経ってますけれども、でそういったのを見るとね、この空に向けて、はい、その機械が一生懸命動いてるんです。
そうですね、
ロマンです
で私あの、まあ、飛行機関係だったもんですから、その空を飛ぶというか、
はい、
そういったことに関してちょっとそういうのがありまして、まあ、自分が扱っている送信機から電波が空飛んでいってくれてるんだ、飛ばしてるんじゃなくて飛んでいってくれてるんだっていうね、あ、まあ、そういう概念でその放送、まあ、ですから皆さんとちょっとだいぶなんか違う変な見方かもしれませんけども、うん、電波を良質な電波を、それもいい変調のかかったね、
はい、
美しい声でも音でもそういったものを出したいなと思ってまして、ですからあのたまに自分の好きな楽曲が綺麗な音でね、綺麗な変調で聞こえるとなんかこうふわふわっとするねすごくいい感じになりましてね、いい電波を、綺麗な電波を出したいなと思ってますね。
なるほど、
なるほど、
技術者としての
感じですね。そうですよね。
そういうことはないですけどね。
藤山さんはいかがですか。
私はあの高校生の時に自分で番組を持ったんですよ、うん、ラジオ番組を。なのでもう10年ぐらい経つんですけど、うん、でその時はあのもともと小説を書くのが好きだったので、
なるほど、
はい、今も小説たまにちょっと書いたりはしてるんですけど、はい、なのでラジオドラマっていうのを作ったりして、うん、当時はやったりしてたんですけど、はい、だからどちらかっていうと話したいっていうよりかは自分がその頭の中に浮かんだ言葉を並べて、うん、それをこうストーリーとして送り出したいみたいな感じだったので、そこで番組を始めて、でリスナーさんから面白いねって言われた時に、うん、なんかこう自分が考えて作った作品を面白いって言ってもらえたっていうこと、うん、そこがすごく嬉しかったこと でその次に最初はそういったこう自分がいろいろ台本を作ったりっていう番組をやってたんですけど、はい、徐々にその情報番組とかいろいろさまざまな番組やっていくうちに、吉原さんがおっしゃったようにそのゲストの方とお話しするとなると本当いろんな方がいて、
はい、
あの職人さんもいればあの社長さんもいたりとか、はい、リスナーの方がいたりとか、そういう方の考え方とか、体験談もそうですし、本当そういうのを聞くと自分のこう勉強になるっていう、ただ教科書を読むだけじゃなくて、やっぱり体験談を聞くことで、あ、この人はこういう経験をしてこういう気持ちになったのかっていうのが、すごくそこがやりがいがあるなって思いますね。
なるほどなるほど。
特にコミュニティはね、なんていうのか、少ないメンバーで番組を作るので、ね、はい、ほとんど全部の番組に関わることができるんですよ。多分表だとね、ある番組にしかこうスタッフは割り当てられませんけど、
うんうん、
コミュニティだと全部関わるんで、うん、そういう意味ではね、はい、ものすごく幅広い人たちと接することができます、ね、
いろんな方との、まあ、つながり
ですね、
まあ、地域とのつながりもありますよね。
そうですね、
特に成田というあの市のね、うん、大きな中での、まあ、中心的な FM 局ですからね。
そうですね、
なるほどね、いろいろと思うんですね、やっぱり放送局、まあ、我々は放送、私自体は放送局の、ね、経験ないんで分からないですよね。でもあの放送局好きなんで、大阪なんで毎日放送とか、ね、はい、近くのところは見学いたり、ね、NHK の、まあ、今ちょっと場所変わりましたから、はい、JOBK、はい、ジャパン大阪万博町の角というんですけどね、はい、今ちょっと移転したってね、
そういうこと
ね、行ったりしてね、はい、副長とかそういうとこ見たりね、
はいはい、
NHK 面白くてね、なんか変なとこ迷い込んだらね、奥入っちゃいましてね、入ったらいけないところに入ったり面白かったですけど、まあ、そういうのも、まあ、まあ、機械好きは機械好きなんで。
そうですよね、はい、機械好きはものすごくあの送信機とか見てるとワクワクしてね。
そうなんです
、はい、それはもちろんそうですよ ね、はい、血が騒ぎますけど、
はい、
はい、
騒ぎますよね、はい、はい、ということでね、まあ、起承転結の天のあたりをねちょっと今触ってみましたけどね。でちょっと音楽を挟みましてね、起承転結の、まあ、パート2でねちょっと苦しみとかね、やっぱり
苦労したことね、
まあ、自分で、ね、遊んでる部分にはいいんですけど、やはり皆さんに聞いていただくとね、やっぱりそれなりのことはあるんで、
ありますね、
そういうところをちょっとね、はい、次のパートで、ね、話してみたいと思います。
はい、JK1HAF です。今日はあのハムフェア楽しみに、来ております。ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。一つ目のお知らせです。 QCQ 企画の4アマ養成課程に登場した e ラーニングですが、おかげさまで続々と合格者の皆様が増えております。 QCQ の4アマ e ラーニングは講義動画を中心としたプログラムです。講義動画は繰り返し何度でも視聴できます。お手持ちのパソコンやタブレットを使用して学習を進めるシステムなので、全国どこからでも好きな時間に学習できます。また申し込み後最短3日で受講開始できるので、思い立ったらすぐ受講できます。ヨアマ e ラーニング養成課程はただいまお申し込み受付中です。受講料金のお振込み完了後に随時開講となります。同じ資格を目指す仲間と一緒に学習ができる養成課程講習会も実施しております。こちらは生講義となりますので、その場で質問することもできますよ。受講できる資格は4アマ、3アマ、そして2陸特、3陸特。詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話の場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。2つ目のお知らせです。さらなるステップアップを目指すあなたへ、QCQ 企画の通信教育講座を受講してみませんか。 まずはすっかりおなじみの一山二山の通信教育講座のご紹介です。 QCQ 編集の問題集を使用し、2週間に1度自分の力を試せる模擬問題を送付いたします。本番さながらに時間を計って取り組んでいただくもよし、不安な方は問題集などを見ながら時間を気にせず一つ一つの問題を理解していきながら取り組んでいただくもよし、あなたのスタイルで学習を進めていきましょう。国家試験の約2週間前には最後の総仕上げとなる直前対策資料をお送りいたします。直前対策資料には送付教材の中から該当期の国家試験に出題が予想される問題を一覧にまとめた問題チェック表を収録し、出題予想の的中率は 70% を超えております。送付教材に未収録の問題についても追加問題集として収録いたしました。試験期ごとに編集を行っているため、各試験期に対応した万全の資料です。学習を進めていく中で疑問に思うこと、より詳しい解説が欲しいと思うこともあると思います。そんな時は質問専用窓口がございますので、お気軽にお問い合わせください。合格者の皆様の喜びの声もたくさん届いております。その中の一部をご紹介いたします。50代男性の方、実は前回の国家試験で不合格でした。それで QCQ の通信教育講座を受けることを決心しました。模擬試験直前対策資料をしっかりマスターすれば合格ラインに達することを確信しました。わからない部分はいつでも質問ができ、独学でない心強さがありました。ありがとうございました。あなたも QCQ 企画と一緒に上級ハムを目指しませんか？一山二山9月期通信教育講座は2月下旬よりお申し込みの受付を開始いたします。次に第9陸上特殊無線技師通信教育講座をご紹介いたします。こちらの資格は陸上に開設する無線局の中でも最先端技術であるデジタル多重無線設備、携帯電話の基地局や中継局、衛星通信、そしてテレビジョン放送の中継局等の無線設備の操作や監督ができる多くの無線従事者が必要とする資格です。同時に資格取得の難易度が高い資格としても有名ですが、ご安心ください。一山二山通信教育講座で約20年蓄えたノウハウをフル活用し、国家試験合格までの道のりをサポートいたします。第9陸上特殊無線技師6月期通信教育講座はただいまお申し込み受付中です。詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話の場合、東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
83.7 Radio Narita。 はい、ということでね、はい、引き続きましてね、気象転結の天のパート2ということで、ね、はい、話ということで、まあ、ちょっと苦労話ということで、うん、でお聞きしたいなと思います、うん。まあ、私の場合は、まあ、あのなんつうかそんなに苦労してないんで、はい、だいたい
苦労してないんですか、
はい、あまり苦労はしてないんですけどね。あ、そうですか、まあ、苦労というか、自分を抑えるのに苦労してるというのが多いですね。ああ、
それはね、
はいはいはい、皆さん分かると思いますけど、あのついつい喋りすぎるから、なんていうか、人に話をさせる隙を作らないというか、
はい、はい、作ってくれないですよね、はいはい、
というから話が長い、変に、ついつい、
どっか飛んでっちゃうんですよね、
はい、ありますんでね、はい、皆さんご迷惑をかけるので、まあそんな感じで、まあ、それがまあ一つのちょっと私の欠点かなと思いながらね、はい、直そうと思ってこれ直らないですね、なかなか、
は
い。
まあ、大阪の人は特に
あれという感じです、
はいはいはい、
私の場合ね。りょうさんいかがですか？
あのね、おしゃべりする内容のレベルとか、うん、範囲とか、うん、そのどこまでしゃべっていいのかというところですね、うん、非常にその最近慣れてきたとはいえですね、うん、やはりその我々の狙っているリスナーのターゲット層があるじゃないですか、うん、そのターゲット層に入るようにしゃべるのを考えると難しいなと、うん、自分の知識を持っているだけではダメでというのがありますよね、うんうん、それと我々の番組だけで言うと結構幅が広い、はい、でその時々勉強しないとついていけない、はい、でそれも中途半端に勉強しただけでは喋れない、うん、したがってかなり深掘りした上で喋りたい、うん、でも喋りきれないという悩みがありますよね、うんうん、
あ、なるほど、
ありますよね、
ますあります。
で言っていいこと悪いことが多すぎる。
まあ、ああそれはね。
これはそのいろんな意味であるし、うん、あの本当に思ってることをそのまま言えない辛さもあるし、うん、まあ、その辺がその番組作っている側の悩みかなと、うん、最近ようやっと分かってきたような気がしますけどね、
まあ、うん、まあ、うちの番組はね、まあ、そういうところがあるので、うん、番組によってはね言いたい放題
言いたい放題のところもありますけど、
あるんでしょうけどね、
はい、うん、なんかいろいろと制約あるよねっていうのがありますよね、うん、
制約にしてるのもありますけどね。
ラジオって先ほどあのサンキューさん言ってましたけど、ラジオってやっぱりブロードキャスティングなんですよね、
う
ん、
はいはい、ブロードキャスティング、そうそう、放送で
よくね、こっちなんですよね、うん、そうするとラジオは電波が出ていくだけ、うん、ブロードキャスティングはコンテンツを含めて流していくっていう、うん、こういうニュアンスが強いんで、うん、そこだとなんか難しさを感じるかなというところありますよね、うん、
まあ、それがね逆に面白さ
も、面白さもあるんでしょうけど、うん、まあ、そこが難しいところかなっていう感じですね、うん、
なるほど、
そういう感じますね私も、うん、やっぱり伝え方の難しさね、
うん、
こっちが分かってるつもりで伝えても分かってもらえないっていうところがあって、
うん、
やっぱりそうなると言い方がものすごくくどくなって、
うん、
でくどくなると今度は聞いてる人が嫌になっちゃうかなとか思うっていうところがね、やっぱり伝え方の難しさがありますよね、
うん、
でやっぱりね先ほどリオさんがおっしゃったようにきちんと調べて喋ってるときはね、ちゃんとリスナーさんも聞いていただいてるんですよ。
そうなんですよね。
で時々ね、うん、どうしても時間がなくてね、うん、ちょっとこう手抜きじゃないですけど、
はい、
間に合わないときがある。そういうときはねリスナーさんの反応がしっかり出ます、う
ん、そこに隙間にずっとなんかご意見いただいたりするんですよね。
いただきますね、うん、もう鋭いツッコミが来ますんでね、うん、やっぱり我々もきちんと準備をした上でね、うん、下地を作ってそれで喋らなきゃいけないなっていうのは痛感しますけど、
いわゆるお便りというのも非常に重要なんですよね。我々もありがたいんですよね、
はい、いろんなお便りいただいてね、うんうん、
まあそんな感じかな。
そうです、ね、
あと番組作るという、まあ、ディレクターはね、
それは ね生み出す苦しみはありますよ、
はい、
うん、
まあ、先ほど内山さんも作家ですよね。
そうですね。
うん、と同じですよね。ディレクターとしたらやっぱりまあその番組の中で、まあ、今回気象転結やってますけど、はいはいはい、まあ多分気象転結ちゃんとやっていただ
いて、常に考えてはいるんですよ。
ね、はい、そういうところの苦しみもありますよね。
でもその前の題材ですよね。
うん、
何を選ぶか、
うん、
何を引っ張ってきたらいいか。はい、だから、
ね、
やっぱり7年8年やってると、うん、皆さん過去のこと忘れてるだろうから、
うん、
過去のやつをもう一度見直して、うん、これをもう少し深掘りしたいなとかいうのはあるんで、
うんうん、
よく見直しはしてますけど ね、
なるほどね、
新しいこともやりたいし、で新しいことをやるには、
う
ん、知らなきゃいけないし、
そうですね、
だから調べないといけないし、
う
ん、と思うとね、
内山さんもいろいろと、まあまあ、作家じゃないけど、はい、いろんな、ね、はい、台本とかお作りになってるところでそういうふうなやっぱり悩みというのはあるんですね。
ありましたね。やっぱり知らないと話せないので、
はい、
でかといって、うん、その知るっていう声もそれこそちゃんと知らないと伝えられない、
は
い、話せないので、はい、そこを軽く伝えて、もし私がリスナーの立場だったら嫌じゃないですか、自分の好きなことに対して、うん、なんかすごく軽く話してるなっていうのはすごく心苦しいので、うん、やっぱり知らなきゃいけないってなるんですけど、でも知らなきゃいけないっていうのはただこう文字を読んでるだけじゃやっぱりそこも深くいけないので、今度はやっぱり経験しなきゃいけなってきて、
うん、ですよね。
そうなんですよ。そうなるとやっぱりラジオ局 の、 その制作ってなると、うん、ラジオ局に入ってからいろんなところに行くようになりましたね。足を運んで実際経験して自分がどう感じたかっていうのを含めて伝えるっていうのはありますね。
とっても大事ですよね。
大事ですよね、
う
ん、
であ
んまりこっちが知りすぎてるよねっていう上から目線で喋れない、
そこ難しいところなんですよ。
難しいところなんですよね。
そうなんですよ、うん、で
同じレベルで言ってなんか一緒にやってんだよねっていう感を出すのが難しそうな感じがしますね。
そうですね、そこもありますね、うんうん、
やっぱり聞いてる方 の、 まあ、感情というか、うん、それをやっぱり知った上で、まあ、ちょっと言い方はよくないですけど、まあ、上から目線というのはやっぱりまずい
ですね。まずいですね、絶対まずいですね、
うん、やっぱり、うん、リスナーの方と、まあ、基本的には、まあ、一緒になって、
そうです ね、 ね、寄り添う形ですよ ね、
で、
すね、
で、まあまあ、実際作り出す、まあ、台本とかは我々作るんですけども、
う
ん、リスナーの方と一緒に、まあ、楽しんでいくという、
そうなんですね。なんか番組って結構こう自分が提供して聞いてもらうっていうのがあるんですけど、うん、どっちかって私としてはリスナーと一緒に作るっていう番組だと思ってます、
う
ん、
そうですね、
そこを大事にしてますね、うん、
そこですよね、
うん、
はい、うん、
そうなんです。
で単なる情報発信じゃないんですよね、
はい、
情報共有っていう
か、共有、うん、そんな感じですよね、
うん、
だから一つのなんか題材について、まあ、こちら で、まあ、例えばディレクターが、ね、こういう番組にしようと考えて、それはあとあのリスナーの方とインタラクティブにするにはどうしたらいいか、そこの問題ですね。
難しいですよね。
難しいですね。
本当はねリアルタイムでツイッターとかなんかできればね、そうですね、面白いんですけど、なかなか難しくてね、はい、
まあ、放送時間にずっとついてれないというね、やっぱり生活の事情もあるので、はい、なかなか難しいですよね。
難しいですね。
うん、
で作っている時にこう上がってくるとね、だいぶ違うんですけどね、本当はね。あ、
それはなかなか難しいですね。
難しいです、はい、生放送じゃなきゃできないんでね。
できないですよね。
中野さんいかがですか。
そうですね、あのここの、まあ、局の大きな目的でもありますので、まあ、災害時のね、
はい、
そういった情報発信、
はい、
まあ、いろんな受けたり、あの細かい情報を出したりという、うん、細かい情報も含めてなんです。でそういった点でやはり聞いてる人の信頼、うん、この局への対する信頼ですね、
うん、
それをどういうふうに確保していくべきかという、うん、やはりその日頃からね、うん、あのこの人の喋ることは間違いないとか、うん、そういった細かい積み重ねだと思うんですよ、うん、もうすでにここは5年経ってますけれども、うん、それでそういう点から見てね、やはり一番地震が来たあの台風だという時に、うん、まずあのラジオのスイッチを入れようと、
うん、
そういうふうになってもらうには、うん、まあ、時間かかるかもしれませんけれども、うん、まあ、コツコツとね、気づかないところでもいいですけど、まあ、信頼関係をとにかくリスナーと築いていく、うん、間違いのない情報を流す、うん、そういった形がね、まあ、やはり送信設備も含めてですけれども、いざという時聞こえないとかね、
うん、
そういうことではね、うん、ちょっと話になりませんので、うん、まあ、そういった辺も含めて、まあ、いろいろ改善すべき余地とかねもありまして、うん、あの悩んでるところって言いますか、ね、そういうところがあるんですけれども、うんう
ん、やはり一つはの、まあ、BGM という方はちょっと良くないかもしれないですけども、まあ、常になんか音を流して聞いてもらっていて、
うん、
まあ、人間って結構あの前回も話しました、取捨選別結構するんで、
はいはい、
あのまあ、聞きたくない時は音が鳴ってても頭の中に入ってこないですからね、はいはいはい、まあ、そういうふうな感じでやっぱり生活の中に溶け込んでほしいという感じですかね。
そうですね、やっぱりそこはテレビとラジオの違いかなと思いますね、
は
い、
テレビは基本的にやっぱり見ないと、
ね、そうなんですよ、
うん、
ラジオは本当に一緒にいる、うん、一緒にいるコンテンツだと思ってるので、うんうん、
だから、まあ、我々、ね、あのこのリオさんとディレクターと私らはハモのラジオという番組しか作ってないけども、うん、内山さんにしても中野さんにしてもあの別に一つの番組、まあ、あのある程度もあの担当番組はまあ別にしまして、全体的に見るとやっぱりあの放送の内容というのはもう結構、考えながらやるという、作るというそういう感じですかね。
そうですね、
そうですね、うん、やっぱりそうですね、考えますね。自分がその、うん、発信したい情報もあるんですけど、それこそ先ほどお話に上がったバランスをうまく取るっていうところですよね。自分がその曲をかけるにしても好きな曲だけじゃいけないとも思ってて、はい、そういった意味でやっぱり自分がこう知って、だなんでやっぱこうおかげさまでいろんな時代の曲を知れたっていうのは自分の糧になっているので、なんかありがたいんですけど、ただいかんせんやっぱり知識不足なところはあるので、うん、そこでどうやったら自分の知識不足を補えるかって、もちろん経験もあるんですけど、うん、やっぱりその勉強も大事だと思って、ラジオ局に入ってから自分はあの通信の大学に入って勉強しました。いろいろ経済のことも、
うん、無事卒業されました。
あ、卒業しました
なるほどね、
楽しかったです。でもやっぱりそう勉強してこう伝えてっていうのは、うん、
まあね、あのハムのラジオではね、うん、あのどうにもならないときはリスナーさんに抜けてる助けてっつってね、
はい、あの番組ジャックされてそうですよね、
はい、
はい、ということでね、
はい、
ちょっとね気象転結天まで来ましたんでね、
はい、
この後ちょっとあの音楽挟みましてね、ケツの方で、はい、ちょっとあのラジオの魅力、
はいはい、
というのをねちょっと語ってみたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。
ゆた35と申します。今日はハムフェアで、いろんな皆さんに会ってたくさん知識を仕入れて今後の運用の参考にしたいと思います。ハムのラジオ。
はい、ということでね、今回はね、先週、今週とね、2週間続けてラジオ談義ということでね、ラジオについて語り尽くしておるんですけど、
はいはい、
もう最後の語り尽くすところの起承転結の、はい、結のところに来ましたのでね、特にね、やっぱりラジオの魅力って何かなということをね、ちょっと、探ってみたいなと。
はい、
なんでラジオやねんとハムのラジオ、
ああもうハムのラジオ、
ね、番組でラジオないねんと
ねえ
なんでやねんという感じですね、はい、
うん、
まあ、ラジオというのは、まあ、先週と、まあ、今週にも話がありましたけども、うん、やっぱり、手軽に聞けるというところかな、はい、
手軽に聞けるながらで聞ける、うんうん、だよね、
うん、
で作る方も意外と作りやすい、
あ、なるほど、ね、
うん、っていうところかなと思いますけどね、
うん、あ、まあ、それ、まあ、今の大きなメディアとしてね、ラジオとテレビという、うん、まあ、大きな作り分け、それプラス今最近はインターネット、うん、はいはいはい、ということが入ってきてるんで、まあ、インターネットの方もどっちかというと音声だけのインターネットと映像含めたインターネットがあるんで、
ね、
まあ、大きな意味ではやっぱりラジオとテレビにインターネットも、はい、まあ、分かれるんじゃないかなということで、
伝える手段がね、
手段が違うということでね、はい、はいはい、で、まあ、あとは電話とかね、そういうのもあったりしますけど、うん、やっぱり大きなのはやっぱ音だけか映像もついてくるかということで、うん、まあ、別に、まあ、別にラジオを今語ろうとしてるんで、別に映像が悪いとかそういうこと言ってるわけじゃなくて、うん、その場合場合によってね、うん、どういうもので伝えるか、うん、伝える方はね、から、うん、見る方は見る方かな、聞く方を見る方はどういうもので聞くか見るか、まあ、そういうところだと思うんですよね、
うん、
で、ね、特にラジオというものに、まあ、今回絞るんですけれども、まあ、先ほど内山さんおっしゃったように、まあ、何を伝えたいかというのを作る方としたらね、うん、考えると、でテレビの場合は当然ながら画像も含まれてくるんで、逆にそれがいい時もあるんですよね、やっぱり風景を見てほしいと、
そうなんですよ、いそうよしあしなんですよね、うん、すごく、
そういうところいかがですか、いわゆるラジオとの、まあ、まあ台本とかね、はい、いろいろ作ってお作りになる立場ですけどね、
はい、
どうですか、映像と含めるのとラジオだけというのと、
いやー、そうなんですよね、やっぱりその映像って結構強いので、うん、やっぱりその人間の視覚って目で見て感じるものって、うんうん、はい、その聴覚もうプラスで視覚っていうのをテレビ与えるので、はい、
ですね、
そうなんですよ、だからそこがすごい強いなっていうふうに思って、はい、なのでやっぱ情報の伝え方もいろいろできるじゃないですか、うんうん、はい、それこそテレビだとテロップっていう言ってこう下にこう文字とかも文字 の, その明朝体なのかゴシックなのかとかでイメージを変えたりとか、色とかも明るい暖色系なのか暗い系なのかで寒さを与えたり暖かさを与えたりというふうにできるんですけど、それがないラジオ局って音だけで伝えるっていうのがすごく伝え方が難しいなって思っていて、これをどうにかできないかなって思ったのはやっぱり自分 の, その言葉力ですよね、はい、その使う言葉を結構その同じ意味の言葉を何個か自分でこう知っておくとか、同義語とかそれとは対照的な言葉は何なのかとか、
だからどういう場面でどういう言葉を使うか、
適切な言葉を使うのかっていうのも含めつつ、ただ音だけなのであんまり難しい言葉ばっかり言ってると逆に聞いてる人が何を言ってるのかわからないになっちゃうので、それこそやっぱり、ね、うん、吉田さんがおっしゃったようにラジオってアプリと違っていろんな方が聞くので、それこそ、ね、小学生が聞いたりとか、
ね、
ご年配の方が聞いたりとか高校生が聞いたりとか、うん、ご家族の方が聞いたりとかいろんな層なので、うん、なるべく噛み砕いて噛み砕いてっていうのはすごく工夫してますね、
で噛み砕きすぎても
でもいけないんですよ、
うん、
ですよね、
ですよね、そうなんですよ、
難しい、
難しいですよね、
うん、
で我々の番組にも気がつくのは、我々が使っている専門用語をいつも使っていいかどうかというと、うん、そうでもない時もあるし、うん、それあんまり簡単な言葉でも伝わらないし、
うん、
どのレベルでどの言葉ってありますよね、うん、いろんな放送でもあるんですよね、
うんう
ん、
難しいね、
難しいですね、
それ、まあ、難しさばっかり出てきますけどね、
うん、
まあテレビは確かにそういう意味で映像が出てきちゃうので、最近映像だけで喋ってない時もありますよね、
ありますよね、
テレビね、
うん、
だからじーっと見なきゃいけないっていうと、うん、見る方はそれ画像に集中する必要があるんですよ ね、
う
ん、
そうですね、う
ん、ラジオの場合は耳が塞がってなければ聞こえるので、
ね、
うん、だからなんかな本当に何かをしながらでいいという、
うん、
で耳はうまくできてて、
うん、
必要な情報だけを拾ってくれるので、
うん、
そういう意味でね、大事なところはきちんと伝わる、
う
ん、
だからそういう意味でもね、やっぱり使い分けというのが結構大切ですね。
車なんか運転するとね、やっぱりラジオ聞きながら運転してますからね、
うん、テレビ見ながら無理ですよね。
無理ですね
まあ法律違反ですよね、はい、凝視してはいけない、はい、
そうですね、
そうなんですよ、だからそういう意味でラジオっていうのはすごくこう、うん、いいんですよね、うん、手軽に。
だからハムのラジオってなんでラジオってついたんかなというのがね
、まあ、名前ネーミングからいけばね、うん、あのハムレディオなんですね、もともとはね、
うん、
あ、そうですよね、
そこにこう間にノをつければ、ノをつけるとこう放送の番組というイメージになるんだよっていう、うんうん、まあ、どっかの別の番組をちょっとこう文字って文字でちょっとね あれと思っていただいてきたのはあるんですけど、うん、でそういう感じですよね、うん、ラジオやっぱりあの なんたって我々素人が作りやすい場っていうのは一つ、うん、でやっぱりあの本職でなくてもある程度の時間が取れれば、うんうん、あの情報発信をするためのコンテンツを作るってことがまず一つできるってことですよね、うん、でビデオにするとものすごく大変なんですよね、うん、やっぱり見方もそうだけど、もともとの絵を撮るときに照明当てたりさ、はい、色を考えたりね、いろいろしなきゃいけないんで、うん、そういうのを全部なくして本当に声だけで伝わるっていうのがものすごく手軽、うん、で、あとそういう意味で手軽にできるっていうことはどんどんあの情報発信、最新の情報をどんどん出せるってことにもなるので、うん、だからどんどん調べてちょっと分かればどんどんそこから発信できるっていう、こうやりやすさですよね。
なるほど、
やりやすくなればあの続けることができるし、はい、続ければ皆さん聞いていただけるし、でそういう、こういい循環に回るんじゃないかなっていうところがあって、うん、まあ、ラジオとして続けられているという、うん、そういう感じがしますよね、我々としてもね、
まあ、あの使う機会としても単純ですよね、まあ、単純という言い方あれですけども、
そうですよ ね AM のだってラジオはゲルマニウムラジオ1個でできちゃうんですからね、そうですよね、そういう意味からすると FM でも割とね、うん、シンプルにできるから、はい、いいと思いますね。
そうですね、うん、まあ、作る方も、まあ、映像を撮るとすると当然ビデオカメラがいる、うん、で、まあ、先ほどの、ね、照明とか、はい、まあ、家の中で、ね、パッと撮るんじゃなくて、やっぱりちょっときっちりと、ね、四角に打ったりなきゃいけない、
綺麗に見せようとするとそれなりに非常に手間がかけなきゃいけないということでね、うん、
まあ、ソフトウェアも最近パソコンで結構、ね、ビデオの編集ってできるようになりましたけども、まあ、やっぱり編集はできてもその元を作るというのが大変なんですよ ね、
うん、音声はだからそういった意味ではすごく手軽にできるというところがやっぱりラジオの魅力の一つじゃないかな、ね、手軽にできる、手軽に聞けるってことです
よね、最後まで残るような気がしますね。
そうですよね、う
ん、私もそう思います。
いろんなことが起きてもね、
うん、一番あの原始的な昔流行った鉱石研磨ラジオとか、はい、あれダイオード1本 で、はい、で最悪ダイオードがなければコーヒーだとかいう、はい、そういったものでも代替できるというのは、うん、それで情報は取れる、うん、ただ映像となるとそうはいきません。
そうですね、う
ん、あと FM だとね、ダイオードってそんなに1本じゃ済みませんので
、はい、考えればインターネットというのもこれ通信回線から、まあ、パソコンとか携帯電話とか ね、そういうちょっとやっぱり複雑な装置をあの返さないと受け入れられないんですよね。
そうですよね、うん、そうか、ですから一番最先端のネットと一番原始的なラジオ、うんうん、これが両方で残っていくような気がしますね、
うん、そうですね、
はい、
なるほどなるほど、やっぱりラジオ、まあ、あのテレビ、インターネット、これもそれぞれね、使い分けできるわけですから、そうですね、そういうふうなところでやっぱり最適なコンテンツを最適な場所で流すと、
う
ん、
そうですね、
そういうところですよね。
そうですね、
うん、
まあ、あの私ハムのラジオっていう字をちょっとですね分解してみたら、はい、ハムっていうのは公っていう字なんですよね。ですからラジオはこのハムのラジオなんですけど、はい、実は公のラジオというふうに、あのカタカナを合体しますと、
なるほどね、
公という素晴らしい、うん、どなたがお付けになったか分かりませんけれども、
ハとかでした
ネーミングが、そういった点でね、私はもうあのなかなか素晴らしいネーミングだと思ってます。
ありがとうございます。
ありがとうございます、はいはい、ということでやっぱりね、あの、まあ、ラジオ、まあ、我々のハムのラジオはラジオという媒体を、はい、あの通じて、はい、皆さんに、ね、お聞きいただいてるんですけど、はい、まあ、それはそれの、いいところもあるし、まあ、逆に、映像で、ね、伝えたいというか、うん、まあ、たまに我々も、ね、あの映像YouTube で、ね、流してる、はい、その時は例えばあのハムフェアとかね、はいはい、そういうカンハムとか、はい、そういう時にあの映像を撮りました
ね、やっぱり雰囲気を伝えた
り、ね、そうです
よね、
どういうことをやってる、あのこれは逆に言ったら音声で伝えにくいところなんですよね、そういうのも交えながら、まあ、これからもいろいろとね、はい、やっていきたいなという感じですけどね、はいはいはい、一応なんか結論になったかな、はい、ということでね、はい、あの、はい、リスナーの方々もね、まあ、先週今週あの、はい、お聞きになりましてね、いやこんなことあるんちゃうかとかね、うん、私はこんな経験したとかありましたら、ね、ぜひぜひ、はい、あのお便りいただけましたら、ね、はい、またご紹介していきたいし、
そうですね、
できたら出演していただいたり、なんてことも考えてありますのでね、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
はいはい、JR1XTB 滝口です、千葉県船橋市から来ました。ラジオ成田さんから放送になったので直接受信したいです。今日はちょっと暑めですけど楽しいです。ハムのラジオ。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。まあ、今日はね、先週今日と先週と今週ですね、はい、ラジオ談義ということで、ラジオについてね語り尽くしてしまいましたけど、ね、結構皆さん熱くなりました、はい、で、まあ、あの先ほどもあの申し上げましたけど、まあ、皆さんの、ね、ご経験とかね、リスナーの方々ね、こんなこともある、あんなこともあるということで、はい、ぜひ、ね、あのお便りください。あの、はい、ご紹介していきたいと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。はい、お便りの先ですけども、メールの場合はham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方に、ね、お送りください。ハムのラジオの、ね、ホームページからも投稿できるようにしておりますので、ね、そちらからでも結構でございますので、ね、よろしくお願いいたします。はいはい、今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と
ラジオ成田内山と
ラジオ成田中野と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
セブンティースリー、さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。